リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテルグランビア京都にて11月11日土曜日午前9時30分から12時30分募集説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。またセブンイレブンジャパン京都地区事務所にて11月17日金曜日午後1時30分から4時30分募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階阪急京都線烏丸駅地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えてらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟はご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店0120-711-413 0120-711-413午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
はい、今夜のゲストはアミタホールディングス株式会社代表取締役であり、公益財団法人信頼資本財団理事長の熊野英介さんです。今夜はよろしくお願いいたします。今夜は現在取り組まれている信頼デーについてと、それからこれから予定されている核の鎮魂、市民会議、そして、希望の探求という取り組みがありますので、その3つについて詳しく教えていただきたいなと思ってます。よろしくお願いいたします。
こんばんは、熊野です。よろしくお願いします。
まずご紹介いただきたい信頼デーなんですけれども、その前にアミタホールディングス株式会社、そして信頼資本財団、こちらについて教えていただけますか。ご紹介くださいますか。
はい、ありがとうございます。今年で40周年を迎える環境を主体にした会社がアミタホールディングスです。我々はこう未利用資源の利活用ということで、自然の未利用、森里の活用とか産業の未利用、再生資源とか、再生可能エネルギーの開発と、そういうことをやってます。また信頼資本財団はリーマンショック以降に、公益化をした財団で、単純に、資本主義で、物事を片付けるのではなくて、数値化できない信頼というものが大きな資本を生むことを証明するために、無利子無担保無保証で、社会的起業家を育てている財団です。
はい、どちらもね、すごい社会的に大事な活動、お仕事をされていらっしゃるんですけれども、その今日はその中で取り組みの一つとして信頼デーというのをね、やってらっしゃって、これは1日だけのことではなくって、今もこう月間としてやってらっしゃるというお話なので、そこを少し教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。11月11日からスタートする信頼デーなんですけども、これは信頼資本社会というものを作っていくということで、未来の資本システム始まるというテーマでやります。でここには、多くの社会起業家が、発表したり、その彼らと信頼資本社会ができるのかという議論をすることを始めるんですが、そこからちょうど1ヶ月間をホスプ月間と名付けてまして、でホスプというのはホープフル&サステナブルソサエティプロジェクトズの略なんですけども、堅苦しく言うと次世代に希望を続けられる持続可能社会へのプロジェクトと いうことなんですが、これは実はですね、財団が設立する前の2007年に、このままでは地球環境の危機感や行き過ぎた資本主義産業資本の危機感が募る中でですね、財団メンバーが立ち上げたプロジェクトで、本当の大人はすごいぞプロジェクトという頭文字で、うん、本当はホスプなんですけどもですから大人がですね社会課題について熱く語る、1ヶ月を信頼デーから未来の探求を京都議定書20年を記念して京都市と併設であるシンポジウムのこの1ヶ月間京都で社会課題について本気の大人が熱く語る場を作っていくということを募集している1ヶ月です。ラジオカフェさんでも応援していただいているので本当に感謝しております。
ありがとうございます。お誘いいただきまして参画させていただいたんですけれども本当に大事な、ね、テーマでいろんな方々が ここに、参画されてそれをまた活動を皆さんで見える形にしていこうというそういう月間ですよね。そしてそのウェブサイトもまたねご紹介を、はい、番組のブログなんかでしていきたいなと思っております。
ありがとうございます。
そして、そのシンポジウムも予定されていらっしゃるんですけれどもこのシンポジウムというのが京都議定書がね20年というそういう流れの中で、ずっと環境問題社会的に大事なテーマというか持続可能な社会ということで取り組んでこられた流れの中で、12月に2つやってらっしゃるんですけど、はい、まずその12月10日の方、はい、京都市の、ね、はい、取り組みともご一緒にされていらっしゃる、はい、そちらの方をご紹介いただきました。
はい、これ京都市と併設イベントで民が企画しているんですけどここはですね京都で、名が売れている京都公共人材開発機構の新川さんとか京都市ソーシャルイノベーション研究所の大室さんとかそしてここの理事長でもある深尾さんが京都地域創造基金の理事長としてモデレーターで入ってもらっています。信頼資本財団も入ってですね、盛り上げるというようになっております。
はい、これが12月10日に、国立京都国際会館で行われます地球未来シンポジウム2017希望の探求という、講座がと言いますか講座という言い方でよろしいでしょうかね。はい、いろんな方々が提言されたり
そうですね、やはりCO2 をなくすということは文明論になるということで、うん、我々はどんな新しい文明を作るんだと、いうことで、事業家ばかり約20社、今日集まった、持続可能経済協会ということで、事業家が新しい時代を作るという構想もこの場で発表をさせてもらいます。でまた、テクノロジーですね、ブロックチェーンとか AI とかそういう新しいテクノロジーが本当の幸福をもたらすのかとかそれから日本未来学会と組みまして文明がこう転換するということの音を皆さん聞いてますかというテーマで文明論もやりますので多くの人に、これを機にですね未来を考えていただきたいと。で私は今一番足らない資源は希望という資源じゃないかと思うんですが政治家の人に希望という名前を使われてしまったのでポピュリズムになって劣化するのをちょっと危惧してるんですが希望さえあればなんとかなると未来は明るいんだということをテーマにやっていきたいと思ってます。
はい、これが12月10日11時から17時で、はい、これはお申し込みはどちらの方にしたらいいですかね。
シンポジウムの申し込みはそのアミタホールディングスのホームページ、から、はい、申し込むことになってますのでよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ではここでミュージックブレイク入りたいと思います。その後にまたもう一つ大事な、ね、市民会議の情報をお伝えいただきたいと思います。 今夜のゲストはアミタホールディングス株式会社代表取締役であり公益財団法人、信頼資本財団理事長の熊野英介さんです。続いてお話を伺いたいと思います。先ほど地球未来シンポジウム12月10日にあるシンポジウムのご紹介をいただいたんですけれども、もう一つその前日にあるのが12月9日、第1回目の対話となっておりますが、核と鎮魂市民会議、こちらのお話をしていただきたいなと思います。こちらは京都学園大学京都太秦キャンパスで、500人入れる、ね、会場なので皆さんぜひ、ね、ご参加いただきたいと思います。では内容についてちょっと教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。先ほどもこうホスプ月間で本気の大人はすごいんだぞということで、こう大人の人が社会課題を熱心に、語り合わないと、まあ、次世代がどういう希望を持っていいのかという話をさせてもらいましたけど、この核と鎮魂というテーマでですね、市民会議として、非常にこうナーバスなテーマなんで、場ができないんですよね。で、このナーバスな問題はじゃあ次世代に放置するのかと、やっぱり本気の大人がここで無関心にならないことぐらいは主張しないと意味がないと思って、信頼資本財団がニュートラルなテーブルを作りました。で、国からも参加してもらいます。で、国の組織で、原子力というテーマには参加する人多いんですが、核というネーミングに多分出るのは、日本で初めてじゃないかなと思います。で、後の、セッションではその反核の社会運動とか活動をやっている木内みどりさんをモデレーターに、若い、次世代の人たちとその核をもし鎮魂した後のことを語ってもらうセッションにしています。で、この問題についてはですね、やっぱゴール設定が必要なんだと思います。で、この先進国日本が1000年後も原子力エネルギーを使い続けるのか、人口がどんどん少なくなるのに100年後も使い続けるのかと、一応ですね100年後にはゼロにしようということを考えても、今動いている50数機はじゃあ止まったまま放置するのかという、やっぱ核廃棄物の問題があります。で、これ同時並行しなければいけない問題なんで、ここにその大人が見て見ぬふりをして、そういうトイレ問題になるので、議論したくないとかそういうことではなくて、じゃあ、100年後福島から100年後にはなくすという仮説のもとに議論をしたり、いやいや原爆から100年後になくすんだということの仮説のもとに、議論をしても、この廃棄物の問題も残ってしまうんですね。で、ここの一旦両方のテーブルでですね、けんけんがくがくで、議論すべきことは議論するという、 こう議論のオープン化、これはこのプロセスのオープン化というのが非常に大事だと思ってます。で、そして大人がこの次世代に残してはいけない課題に無関心にならないということも非常に大事な次世代へのメッセージじゃないかなというふうに思っております。
そうですね、そういう、 こう将来像を見据えながら自然エネルギーの開発についても、それから今、ね、どれぐらい の、 あのエネルギーが必要なのかというのの見直しとかね、そういろんなものが見えてくる、解決策もちょっと見えてくるでしょうしね。
そうですね、先送り議論じゃなくて、うん、ゴールを決めて、その間に、日本の技術の粋を、集めれば、原子力エネルギーを超える技術ができれば、それこそ人類の歴史に貢献する話になりますので、そういったこう国民議論がやっぱり必要で、まあ、国民を超えた市民会議と銘打ったのは、日本国籍がなくてもですね、世界市民としてこの問題はやっぱり議論が透明にやるべきだというふうに考えております。
そういうこう全体の流れを見据えながら、そしていつもね、持続可能な社会ということをおっしゃって、アミタホールディングス信頼資本財団ね、こう地域づくりに進めてらっしゃいますけれども、そういうところの視点をいろんな方々がもうなんか自分の時代にはもうもう先は死んでるからみたいな感じで、先はもうお任せみたいな感じで無責任にならずにやっていかないとね、いけないですよね。
そうですね。今現在ある核廃棄物の、処分代が、試算ではですね4兆円弱なんですね、で多分10兆円ぐらいはいると思うんです、このでも10兆円というのは年金もらっているシニアの人の、財産が今1500兆円あると言われてますね。ですから 1% 出すだけで、未来の子どもたちに核エネルギーに頼らない生活のメッセージも送れるんですね。
そうですよね。
だから不安という気持ちも分かりますが、たった 1% の合力で、未来が変われるという本気の大人が議論すべきことだと思うんですね。
そうですね。でそのこう自然社会を、ね、含めたものとして、ね、こう考えていくという ね、
そうですね。で近代というのは人間の幸せのために地球の財産を掘り起こしたんですが、これからは人間だけではなくて生物全体の尊厳も考える時代になっていってもらいたいなと思います。
はい。ちょうど12月はね、もう京都議定書の20年ということで、他でもねいろいろ環境の取り組みが多い時期ですので、しっかりと考えていただきたいと思うし、このぜひこの核と鎮魂、未来に希望をつなげる市民会議第1回目の対話というところにもね、皆さんぜひねご参加いただいて、
500人おっしゃっていただいて500人が、集えますので、若い人だけではなくて、お母さんも、お父さんもおじいちゃんもおばあちゃんも、この議論に参加してもらいたいなと思います。
もうニュートラルなテーブルを作っています、はい、ということなので、はい、いろんな、ね、ご意見がどんどん出た方がいいですよね。ぜひこれ、こちらの方のお申し込みとか情報も、これは信頼資本財団のウェブサイト、
はい、ウェブサイトからお願いします。
で、もう学生さんでもね参加して、
はい、もちろん
大学でも開催されてますしね、はいはい、若い人にぜひ ね、 ね考えていただきたいなと思います。いやなんかもう大事なテーマをいくつも教えていただいたんですけども、時間がなんか短くてもうこうエンディングの曲になってしまいましたけれども、最後にこの番組のブログにもね先ほどいただいた情報はアップいたしますので、
す
チェックしていただきたいなと思います。今日本当にお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
今夜のゲストはアミタホールディングス株式会社代表取締役であり公益財団法人信頼資本財団理事長の熊野英介さんでした。ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。